ご理解第66節。人間は勝手なものである。いかなる智者も徳者も生まれるときには、日柄も何も言わずに出てきておりながら、途中ばかり日柄が良いの悪いのと言うて、死ぬるときには日柄も何も言わずにかけていなる。教祖様ほど素朴な生き方をなさった方はあるまい。しかも、天地の道理に基づき、打ち向かう者には負けて自節に任せという生き方こそ、泥の心であろう。人間は泥より出て泥に帰ると言われる。その道中とても泥の心を身につけての生き方こそ、お道の新人者の真髄でもあろう。このように見教えをいただきますと、なるほど、泥の心になる。泥の心を身につけるということが、お道の新人者の真髄であると。ですから、なるほど、泥の心を身につけようと取り組ませていただくわけですけれども、ところが、いかんせん、なかなか一筋縄ではいかないところがありますね。ここを泥の心で受ければ、と、思うけれどもなかなか受けられないようなことが出てくる時がありますね。さあどうやったらそのいわば難所を乗り切られるのか。昨日は面白いことがありました。実は一昨日の夜からでしたけれども、とうとう電子レンジが動かなくなった。スイッチが入らなくなったのですね。まあ、ここしばらく少し調子が悪かったのですが、普通にドアをバタンと閉めたのではスイッチが入らない。ところが、バタンと勢いよく、力強く閉めるとスイッチが入る。というような感じでしたね。どうもスイッチのあたりに多分何かセンサーがついていて、それがマイクロスイッチでしょうかね。それが何かうまく動作していないような感じでしたね。いわばドアが閉まっているにもかかわらず、機械としてはドアが閉まっていないというふうに認識して、まあ安全のためにスイッチが入らないというのでしょうかね。だからドアを閉めても、ドアを閉めたと電子レンジが認識していないのでしょうね。その何か修理の手立てはないものだろうかと。家内が YouTube ですか。今便利ですね。YouTube に誰かがその壊れたものを修理した。こうやって修理できます。こうやって修理をしました。といったような、ハウトゥーもの修理の仕方を誰かがアップロードしてくれているものですね。その気になって調べれば、まあ、大抵のものは修理ができる時代になっていますね。特にアメリカの人は自分で修理をする人たちが多いですからね。その同じような方の電子レンジの修理をしておられるビデオを家内が見つけてくれました。それでそれを参考にして、まあこれは一遍分解してみようと、蓋をカバーを取って開けてみようということになったのですけれども、それで改めて見させていただきましたら、2007年製造と書いてありました。ですからもう12年ほどになるわけですね。まあ実質11年以上にはなるわけですから、もう確かにまあそろそろ寿命を迎える頃ではあるのかもしれません。それでもなんとか直せたらと思い、開けてみようと思いました。そして そのカバーを取ろうとして、その大変一つの問題がありました。それは一箇所のネジを外すことはできたのですけれども、裏側に四つあるネジを外そうとしたときに、ネジが違うのですね。普通はプラスドライバーでこう締めてある。それを開ければ開けられるのですけれども、やはり電子レンジという中にそのいわばある意味危険な高温になったり、簡単に分解して簡単に蓋というのでしょうか。その、まあ、蓋でしょうかね。側ですね。それを開けて簡単に中に触れるようなことでは、まあ、危険なわけですね。ですから、普通ではとても開かないネジを使ってあったのですね。プラスドライバーではもちろん開きません。変わったネジです。真ん中に、まあ、棒が出ているような、なんというのでしょうかね。まあ、特殊な道具を持ってこないと開かないような、それでしたね。まあ、それはそれで、なんとか、その特殊なドライバーのを調べさせていただき、幸い、割と近くに、その、いわゆるツール屋さんですか、そういう道具を売っているところがありました。まあ私も初めて行きましたけれども、いろんな道具があるものですね。それで求めさせていただき、おかげで分解ができて、なんとか修理をさせていただくことはできましたけれども、さあそれが何を意味するのだろうか、神様が何を教えてくださっているのだろうかと、新春記念の時にいろいろ思わせていただきました。そして得た結論というのはこういうことでした。ああ神様がこういうことを教えてくださったんだなと。いわばそれは普通のドライバーでは開けることができない特殊なドライバーがいるわけですね。特殊な道具がいるわけです。信心も一般に普通に信心する、普通に信心をしているという時には、いわば普通のドライバー、普通の道具ででも開けることができる。しかし、いよいよの信心を開けようと思えば、これは特別な道具がなければ開けることはできない。特別な道具がなければそこから先へは進めない。そういう信心もあるのだと。信心がいよいよ佳境に入ってくる。もう普通の人では到達しないような、いよいよな佳境に入ってくる。そこにはやはり普通の道具では通れない、特別な道具を持ってこなければ通れない、そういう世界もあるということですね。ではどういう道具を持ってくればその開かないものを開けることができるのかということが問題になりますね。それは道念心だといただきました。いわば道念心、師匠への道念心がなければ通れない、開かない道というものもあるのだと。まあこれは私が異界用でその胃の壁が破れてもう死にそうになった時に、やはりそういう体験をさせていただきましたね。そのことを改めて思い出させていただいたのですけれども、信心が自分自身のために、自分がおかげをいただくことのためにさせていただく、自分が 信心、お得ならお得、自分が我が心なら我が心になるため、あるいは三好を行じる、それが自分のことのためのみになされるのであれば、それは何かしら限界があるのですね。もう超えられない、もうこれほど痛い目に遭うならもう諦めようとか、これほど痛い思いをするのならもう死んでしまった方がマシだと投げ出してしまいそうになる時がやはりあるのです。これは自分のためにする信心というところにおいてはですね、その一線を超える、もう一踏ん張り、もう一進歩、よしここは泥の心でという時に、そのいよいよ超えられないところを超える、その力、不思議な力ができる、出てくる。いわゆる辛抱できないところを辛抱させていただけれるほどしの力が出てくる。それは同念心だと。師匠のためならばとか、まあ師匠に喜んでもらうためならばとか、こんなことをしておったのでは師匠に対して愛すまないといったような、まあそういうふうな思いでしょうかね。これは例えば、あれは何でしたか、映画でもありましたね。自らの命を投げ出すということがありますね。それが例えば自分のために自分の命を投げ出すということはなかなかできないものですね。やっぱり我が身が可愛い、自分の命が惜しい、欲しいということになりますけれども、その自分の命をも投げ出せれるとき、それはどういうときかというと、例えば愛する者のためにならこの命を投げ出すこともできる、我が子のためにならこの命を投げ出すことができる、我が親のためにならこの命を私の命に変えてでも、どうぞこの愛する人を助けてくださいといったような信心ができるのですね。そういうことを今朝は教えていただいたような気がいたします。いわば自分の、ただ単に自分の身欲身勝手のためにする信心であっては通り越せない難所がある、峠がある、そういうことにぶつかることがある。そこに例えば師匠への同念心、それを燃やすときにその通れない峠を越すことができる、開かないドアを開くことができる、いわば一つの特殊な道具であるわけですね。まあちょっと難しいかもしれませんけれども、表現も何と言っていいのかよくわかりませんけれども、普通の信心をしておったのでは行き詰まるところが必ず出てくるというわけですね。その普通の信心では開かないドアを開ける、開かない道を開く、それは師匠への同念心だということなのですね。どうぞ よろしくお願いいたします。ありがとうございます。